ネ太郎です。ちょっとね、一人ごとだけしたいと思います。音楽と YouTube の話をしようと思います。なんだろうね、これから YouTube でどうやって音楽上げていこうかってなんかいつも思うよね。やっぱり多くの YouTube のコンテンツは一回消費されたらまた見たいって思うことってなかなかないよなぁと思ったりとかして、まあ、すごく好きなアーティストとかとは別だし、好きな YouTuber だったら別なんだけど、いや、なんかどういう形がいいんだろうなと思って。だから、ただし、それを YouTube で叶えたいっていうのが僕の夢なのかどうかっていうのもわかんないんだけど、やっぱりね、すごい再生されることとかしてみたいなと思ったりとかするんですよね。何万再生みたいなね。とか、それだけこう届くきっかけがあるんだろうけど、まあでもね、これまで僕の曲をいいなって思ってくれてる人に対して、それを置き去りにするような考え方はしたくないし、みたいな。なんか今 YouTube で流行ってるからこういう音楽をやろうかみたいなことを考えるのもよぎったりするんだけど、それはそれで違うような気もするしみたいなね、わがままだったりするんだよね。まあ、なんだろう。少しずつね、チャンネルは成長してきて、伸びてきてるのはあるんだけど、まあね、やっぱり、多くのね、音楽チャンネルっていうのはね、まあ、一時バズるかもしれないけど、そういう人もいるけど、なんか、こう、追っかけてみると、その後、そうでもなかったりとかね。うん。アーティストを好きになるっていうのはどういうことなんだろうな、とか思ったりしてね。まあ、よくね、やられてる、手法としてはさ、一曲のなんか途中からうまくループさせて、切り張りしてループさせて、それを1時間くらいこう伸ばすみたいなね、やり方をしてたりするんだけど、僕もそれもいいような気もするし、そうじゃないような気もするしみたいなね。僕はなんか即興演奏の曲に関してはピアノの演奏したやつを 5、6分の即興演奏をループさせてるんだけど、どうなんだろうなとかね、どうやって行ったらいいかなとか思ったりしてね、聞いてる人ってどう思ってんだろうなって思ってね、なんかどういう音楽が作りたいかは結構もうだいぶ自分の中ではやったんだけど、なんかちょっと求められてる音楽をやってみたいなっていう気持ちもあったりするっていうかね、結構これまで作ってきた曲自分の中ではもう結構好きだし、ただなんかそれがちょこっとずつね、なんていうの、ただ消費されるだけの、消費されるというか、自分のやり方が悪いのかな、なんだろう、どういう形で YouTube で聞きたいかっていうのもあるかもしれないよね。他の人たちが僕の作った音楽をどういう風に聞きたいかっていうね。あとはどういう時にとかさ。まあいろんな曲を作りたい気持ちはまだ残ってるし、まあでもこういう話するんだったら一回バズってみろよって話かもしれないけど、 YouTube でバズってから話すればいい話かもしれないんだけど、でもかといってね、じゃあ例えば思いついてるのが10曲ぐらいね、あのジャズ風の曲をね作ってプレイリストにして流すみたいなね、それを一本の動画にするみたいな感じのことも考えてるんだけど、これってなんかみんなどう思うかなとかね、でもいいんじゃないって思ってくれる人もいる気もするし、みたいな、そのカフェにいるような感じの音楽みたいなね、やっぱジャンルを一個に絞るってのは自分にはできないね。いろんな曲が好きだからやりたいしね。で、かといってなんか一曲一曲を大事にしないような感じになっちゃうのも嫌だから、やるなら10曲、ジャズっぽい曲を作ってから一気に出したいって思いもあるけど。でもさ、そんでさ、10曲作ってさ、ボーンって出してみてさ、したら全然聞かれなくてみたいなさ。でも10曲生まれたみたいな、なんか曲にも申し訳ないみたいなね、思ったりもするっていうね。だからただただ思った曲を作り続けるのもいいんだけど、まあでもね、こう考えてるのはやっぱり刺激がいつも欲しいっていう感じだからなのかな。どうすっかな。レターさん、お兄さんだよさん、ありがとうございます。こんばんは、お兄さんだよです。お元気ですか？いつもコメ太郎さんの BGM には助かっています。 近況を聞きに来ました。ありがとうございます。近況を聞きに来てくださったんですね。近況はね、すごくいい曲ができたと思っていますっていう感じなんだけど、なんかね、すごい先のことをいろいろ考えて、YouTube のチャンネル登録も少しずつ少しずつ増えてるから、すごくそれも嬉しいんだけど、なんだろうね。なんだろう。いや、ただバズりたいだけなのか？そうなのか？いや、違うような気がするんだよな。いや、こんなにいい曲がいっぱいあるのにって思っちゃうっていうね。こんなにいい曲がいっぱいあるのに、どうして届かない？届いてんだけど、届いてんだよ。すごいちゃんと届いてんだけど、自分の中でなんかもっと成長したい、もっと成長したいって思っちゃうんだね。それは悪いことじゃない気がするけど、まあ創意工夫していくっていうね、ことの考え方からしたらさ、いいのかもしれないけど、なんか生み出し続けることの難しさみたいなねのはすごくあるな。まあ正直言っちゃうと、なんか本当にその中流れで、今の流れに乗っかって、なんか急にフリー BGM じゃなくて、なんか洋楽ポップミュージックを AI で作りまくるとかさ。なんか、例えば、なんだ。なんか名前もちょっと自分の中でも覚えてない感じの曲を大量に作って、それを、バンバン上げるみたいなさ。それでさ、聞かれてる人たちいたりするって思うとさ、なんか悔しいなと思ったりしてね。でもまあ、その人たちはその人たちなりの苦労があって作ってんだろうけどさ。っていうことを考えると、やっぱりバズりたいんだな。まあ、でも難しいね、その。なんか曲を生み出し続けた先に何があるんだろうとかね、思うけどね。ただ、今日だけ思ってることかもしれない。明日になったらまた全然違う気持ちかもしれないからさ。近況っていう近況だとしたら、超マジの近況で、今の気持ちみたいな感じなんだよね。そう。で、なんか、ちょっと自分の方向性が変わった時に、みんな、受け入れてくれるかなとか思ったりしてね。ただ、全員が全員、ね、同じ曲が好きなんてことはないからさ、それはそれで、自分の好きなようにやったらいいのかな。やり方と、作り手としてのやり方と、なんか見せ方みたいなね。その辺が、なんか、 構頑固にやってたらあまり良くないのかなーって思ったりして、でもなんかそう、多分それはさ、多分きっとなんか毎回全力で作ってからだと思うんだよね、曲をね出すときにはこうすごいこう考えて出したいって思ってるからこそ多分思う気持ちなんだろうなって思って、自分の中でね。で、こう送り届けても、気まぐれな感じの、YouTube で気まぐれだからさ、個人的な気持ちはね、これまで1年間ぐらいやり続けてきて、もっとかな、やってきて思うのは、ああ気まぐれだなってめっちゃ思うんだけど。だから僕自身の工夫ももっと必要なのかもしんないよね。なんかこういう時に聴いてほしい曲たちを集めるとかさ、プレイリストをたくさん作るとかさ、だからその中になんかちょっとやってみたいのは、その本当にチルっぽい曲をね、なんかこうずっとなんかエモい曲作りたいってずっと思って作ってたけど、なんかそれだけでもないのかなみたいなね、すごい感情を揺さぶられる曲たくさん作りたいって思ってたけど、逆になんかこうふんわりとした気持ちになれるみたいなね、まあ、それも一つだよなと思うと、なんかあえてこうグッと凝らせる、クソ化させ、こさせるような曲じゃなくてもいいのかなとかね。いや、いろいろ考えるよ。あとは、本当にもう、例えば、ボイスドラマに合いそうな感じの、もう本当に、例えばなんか、ホラー映画、ホラー、怪談作品を作るみたいなさ、時に合うような BGM みたいな。でもそれは僕じゃないような気がするとかね。まあ、そんなことも考えたりするんだよね。難しいよね。なんかそういうのって。なんか、入れたい感情と、まあでもそんなこと考えてる暇あったら曲作ればいいのかな。まあ気もするけどな。自分がなんかやっぱそのなんかね、いやこれあんまなんか言い訳っぽく言いたくないんだけど、なんか本当にそうなんじゃないかなと思うんだけど、やっぱその ADHD っていうのが気になってしまって、だから自分のなんか満たされた感覚っていうのが、なんかすぐに消えてっちゃうんだよね。だから次をまた求めるみたいなね。悪いことじゃないけど疲弊しちゃうし、やっぱり一個一個になんか噛み締めたい時もあるよねって思うんだけどさ、なんか止まらない感じなんだよね。曲を一本上げてよっしゃーって思って、できたーって思って上げて、あそこではまだ喜びはなくて、でこう届いて、それをなんかこう伝わったって分かった時に、 やったーってなって、やったーってなるんだけど、そこで、それを考えてると同時にもうすぐに、というか曲を出した瞬間からかな。出した瞬間から次の曲、次何にしようって考え続けてるっていうね。頭の中はもうずっとそんなことばかり考えてたら、なんかいつまで、いや、終わりはないけど、終わりはないけど、ああ、でもな、ずっと、いや、なんかやっぱりいい曲いっぱいあるから知ってほしいってことなのかな。どうなんだろう。自分はどう思ってんだろうな。でもなんか一つ楽しみはやっぱり今VC2 っていうね、作品が今度に、今週だよね、もうね。24日の日に公開されるときに、僕の曲を使ってくれてる人とかがいるのから、どういう風に使ってくれてるのかなって思うと、それはすごい楽しみ。そういうときは嬉しいな。で、なんか、ほんとなんかさ、数じゃないのにさ、勝手にさ、YouTube やってるとさ、数字を追いかけてしまうんだよね。すごい悪いところだなと思ってさ。一人に届いてたら、その一人に、例えば登録者一人増えたってなったら、その人に届いたんだって、いいって思ってくれたんだって思えばいいし、今までいる人たちが増えているんだったら、なんていうか、聞いてくれた、高評価をしてくれた時点で、いいって思ってくれたんだって、なんか噛み締めればいいのにね。なんか、その数と、すごい、めちゃくちゃ再生されてる人とかの数を見た時とかにね、なんかこう、なんかね、いや、俺も頑張ってんだけどな、みたいなね。勝手に思うっていうね。わがままでしかないよね、これはね。で、なんか、でもやりたいことは曲げたくないわけでしょ？ヤンキー車が通ってた。お兄さんだよさん、またまたレターありがとうございます、僕が最近やった踊る声劇で感じたことを言うと、声劇と BGM がシンクロすると感情の揺れみたいなものを感じましたね。うん。素人のわがままを言うのならば、台本用 BGM っていうのがあると素敵だと思います。台本用 BGM か。BGM とともにストーリーも盛り上がるような。あー、それね。それね。それさ、わかるよ。すごいわかるよ。 僕も、なんていうか、まあ、今回、声劇やったけど、声劇に後から、プラスして、BGM をつけた、んだけど、あ、じゃない、違う。声劇、あ、そう、声劇をして、それなりの編集で、BGM を自分の持ってる曲を使ったんだけど、で、ここで入って、ここでフェードアウトみたいな。選ぶじゃなく、選ぶ形だよね。選ぶっていう形で BGM を選んだんだけど、あ、今度なんか、作品を自分が作るなり、誰かの作品を演じ、やるなりするときの、ボイスドラマみたいに作るときは、それのための、それのイメージで、今、この声劇喋ってるとき用に、その時の感情をピアノで表現したいとかね、思ったりする、する、したんだけどさ。たださ、だからそうなってくると、それは作品としてすごいいいんだけどさ、そしてやりたい気持ちもあるのよ。そういうことやりたいなって思うんだけどさ。まあ、一つ言えば、YouTube に上げれないって思うなってところと、あとは、その、自分の作品、じゃないものに、それをやっていいのかなとかね。自分の作品がシナリオも含めてあって、それに作るのだったら、いいかなって。でもなんかそれって、多分作品としては、聞く人はすごいいいのかもしれないけど、それをまた別の人がもう一度演じるってなった時に、その人たちは、この、作品用の BGM としてそこに使うことに何かいいものを感じるかな、感じてくれるかなっていう感じ、感じてくれるなら残してみたいことではあるけどね。だとしたら僕が自分でシナリオも作って、そのシナリオの流れで曲を作るみたいなね、とか完全に編集する側になったときに、その声劇の台本とかボイスドラマを作るときに専属で音楽を作るとかね、まあ、そういうのは一つあるかもしれないなとか思った。アゼペットさん、レターありがとうございます。コメさんこんばんは。作業しますがずっと聞いてました、してましたかって。私も、靴修理職人ですが、同業者への嫉妬はより良い仕事のためには実は最高のエネルギー源ですよ。そうか。じゃあやっぱエネルギーとして受け取った方がいいのかな。自分のなんか変化とかね。すごいね。やっぱ本当さ、いや、YouTube だけでやってる人とかすごいなって思うんだよね。なんていうか、っていうのが、やっぱりスタンド FM っていう場所では、音楽を作ってる人みたいな、そういう人がそこまで多くないから、なんか自分と誰かを比べるっていうことが少ないんだけど、YouTube はそれがたくさんあるから、なんていうか、 こう、YouTube やってきて初めてそういうことになんか、どんどん刺激されていくっていうかね。で、あ、もっとこうした方がいいかなとか、それはすごく感じることはあって、なんか、スタンド FM は、すごく、こう、クリエイティブに、自分がクリエイティブに入れる、すごくそういう場所に近いようなね。で、なんか、思いを話せたりもするし。で、なんか作品を置けば YouTube になってるから、そこでは、なんか、本当に、いろんな人たちがいるな、みたいな、ことを見るみたいなね。エネルギーというか、ってことはやっぱ変化していいのかな。自分の中で変化していいってことなのかもしれないな。またまたジャベルさんありがとうございます。レター、自分の技術が向上すればするほど嫉妬心は強くなるものです。それだけ自分自身の技術も上がっているという証です。証でもあると思いますよ。ありがとう。そうか。そっか。なんか、そうね。で、考えると、やっぱり、なんか、新しいものをこう、に触れるというか、そういう、同じような人たちの中で触れて刺激を受けることがあると、まあね、そもそもね、なんかそう感じれるっていうのって、それ今ゼペルさん言ってくれたように、やっぱなんか、これまで培ってきたなんかこう、ものがたくさんこう、あって、で、あ、それだったら俺こういう風にやってきたんだけどな、みたいな。なんかそういうなんか自分の中のなんか知識培ってきたものみたいなのが あって、だからこそなんか嫉妬する時もあるというか、なんか感じる時があるんだよね。で、そんでなんか新しいものに触れたことによって、まあ変化してもいいこともあるかもしれないよね。まあなんか自分の変化を恐れないために僕はこうやって喋るのかもしれないから、まあ、そういう安心材料の場所なのかもしれないな。うん。まあ、誰しもね、こう唯一無二の存在のようになりたいって思うだろうし、まあ、僕もその一人だし、まあ、他に同じような人がいたとしても、やっぱり自分は自分っていう風に見てもらいたいって多分みんな思うんじゃないかなと思うんだけど、いや僕はそうで、それをね、なんか変化することでうまく新しいことやっていけたらいいかもしれないよね。あ、デペトさん、それですって、ありがとう。そっか。うん、まあね、考えてみればこれまでもいろいろ変化はしてきているだよね。で、こうだったなぁとか思ったりするし、ね、なんていうか曲作りの仕方もいろんな形になったし、 まあなんかね、やっぱやり続けることで見えることもあるかもしれないからね。いやーなんかこうやってやり続けて、やっぱなんか一個一個手抜かないっていうか気持ちでやり続けていったら、いつかこう毎回こう自分の中ではこれいいなって思って出している曲たちがまた聞かれることがあったらいいなって思ったりね。そんな感じなのかな。ああ変化 したいね。うん。いや、この曲はね、なんかすごくいいな。サイレントモノローグっていう曲のタイトルにしたんだけど、やっぱり自分のことをこう、喋ってる気持ちな感じがして、すごくいいな。なんか喋りやすいな、自分は。じゃあ、まあ、自分の中でね、またちょっと違う形かもしれないけど、いっぱい曲を作っていくと思うのでね。うん。そう。さっきお兄さんだよさんが言ってくださったようにね、なんかこう、いや、そういうことがありたいんだよ。なんか、その台本というか作品の中のための曲みたいな、よくあるサントラみたいな感じかな。サントラトラックを作るみたいなねのをやってみたいし、まあ、それをするためには自分がシナリオを書かないとなって思ったりするし、ちょっと、まあ変化を恐れないでやろうと思います。いや、今日はね、コメントオフな形でやってみたんですけど。あ、ネタさん、ゼペットさん、ありがとうございます。読ませていただきますね。大好きなエピソードに、天才チャップリンのエピソードがあります。ああ、チャップリンね。で、チャーリー、あなたの作品の中で、あなたが一番好きな作品はどれですか？の質問に。ザ・ネクエスト。もちろん次の作品さ。いつライバルは自分なんだね。あ、いつもかな。いつもライバルは自分なんだね。わあ、ゼペさんありがとう。それはすごいセリフだね。セリフというか言葉だね。ちょっとね、なんか、まあ、刺激として捉えてね、いろんなライバルというか、いろんな同志というか、なんか考える人たちと僕は、刺激し合う存在っていう形で、僕は新しい僕の変化を楽しむことをやれたらいいのかなって、なんか思いました。ということで、なんか形をね、決めないでやっていきたいなと思います。今日はね、ネタしか受け付けてなかったんですけど、すごく、なんか、穏やかに自分のなんか思いを話せたし、 聞いてくださっている人もありがとうございます。すごいなんかすっきりしましたということで、この曲が終わるとともに終わりにしたいと思います。聞いてくださった皆さんありがとうございました。バイバイ。